境教育番組私の本棚ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムのたるみです。この番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお招きし、活動、研究、そして人生に影響を与えた一冊の書籍、私の一冊をご紹介いただきます。本日のゲストは立教大学名誉教授の阿部修さんです。それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください。
はい、今日紹介するのはレイチェル・カーソン、アメリカの、ね、海洋学者ですが、レイチェル・カーソンさんが書かれたセンス・オブ・ワンダーです。センス・オブ・ワンダー、これはカタカナで表現されていますが、訳者のですね、神藤恵子さんはこの訳をですね、神秘さや不思議さに目を見張る感性というふうに訳しています。で、これはですね、この本はレイチェル・カーソンがですね、自分自身の子供の頃、自然と触れることの楽しさですね、あるいは素晴らしさというのをですね、これを姪のですね、息子さんロジャーと一緒にですね、子供の頃体験したこと、これを踏まえながらですね、子供時代に自然と触れること、そして自然の持っている不思議さ、あるいは美しさに目を見張る感性、驚きや感動ですね、これを育むことがとても重要だということをですね、訴えている本なんですね。レイチェル・カーソンさんは皆さんご存知のようにですね、1962年に沈黙の春、サイレントスプリングって言いますが、この本をね、書いたことでですね、非常に有名というか知られています、いる方です。この沈黙の春はですね、農薬の汚染ですね、環境汚染について告発した本なんですが、春になっても、ね、花が咲いてもですね、春になって花が咲いても鳥は鳴かない、ね、虫の羽音もしないというですね、そういう沈黙の春が来るんだというですね、そういうことを告発した本です。これ1962年ですからね、もうか今から60年ほど前のね、本なんですね。でも今なおですね、売られているベストセラーです。このカーソンさんがですね、この沈黙の春を書いた62年に書いたんですけれども、その時にですね、ご自身が癌であることが分かりました。そしてですね、自分の余命が短い、その中でですね、自分が書き残しておくことは何なんだろうかということでですね、彼女が選んだのがですね、子供時代に育む時代に対する豊かな感性、これが本当に素晴らしいんだよということなんですね。そしてそれをですね、女性向けの雑誌に連載しました。で、そしてこの連載が終わった後ですね、彼女はこれをさらにですね、膨らませてですね、一冊の本にしたいというふうに思っていたんですが、その本をですね、刊行を見る前にですね、1964年なんですが、亡くなってしまいました。で、私がですね、この本を知るきっかけになったのは、実は私は沈黙の春をですね、読んでいましたけれども、このセンス・オブ・ワンダーのことは知りませんでした。そしてこの沈黙の春ではなくてセンス・オブ・ワンダーをですね、翻訳出版するというですね、出版社がですね、私のところにですね、相談に見えました。実は今度こんな本を出版するんだけど売れるだろうかっていうですね、そういう相談だったんですね。私はその、ね、原稿草稿をですね、拝見しましてですね、これは絶対売れるベストセラーになりますよってですね、太鼓判を押したというかね、そんなふうなことをね、お伝えしました。そしてやはりこれはですね、まさに本当に日本でね、今ずっと売れています、売れ続けています。で、今ですね、皆さん萌の幼稚園っていう言葉をですね、お気になった方いらっしゃいませんか。これは今ですね、日本の幼稚園やですね、保育園あるいは子ども園でですね、本当に広範に今広がっている活動です。で、そういったですね、幼児教育の場でですね、 子ども時代に自然と触れることの素晴らしさ、それを踏まえたですね教育プログラムをですね用意していこう、あるいは体験の場を用意しようというですね、そういった活動が森の幼稚園です。まあ、これはですね本当に最近ですね日本に広がってきているんですが、ヨーロッパですね、デンマークやドイツやですねスウェーデンではですね古くからこれは行われてきています。で、子ども時代にですね自然と触れることの素晴らしさ、ね、私も自身もですね子ども時代からですね自然と触れることがとても楽しみでですね、そして今のようにですね自然を守るような仕事をしたい、そんなことでですね環境教育の分野に、ね、つきました。私自身の経験からもですね自然との触れ合い、そしてなんでこんなになってんだろうってですね、あるいは自分が落ち込んだ時にですねその自然ね、月やですねの満ち欠け、あるいはですね季節になって渡り鳥が渡ってくる、あるいはね蝶が舞うっていうですね、そういうですね自然の営みをですね補正する中でですね自分の自身のですね元気になっていくっていうね、その自然の持っている癒しというのをですね何度も何度も感じたことがあります。そしてカースンはですねこの子ども時代にですね自然と触れることの素晴らしさ、ね、このことをですね知っている大人がですね子どものそばにね一人は必要なんだというふうに言ってるんですね。そうでないとね今この例えばねゲームなどがですね氾濫しているこの時代、自然と関わることの大切さをですね知っている大人がですね子どものそばに少なくとも一人必要なんだってですね、まさに私もそう思います。そしてこの子ども時代にですね育まれるこの感性センスオブワンダーですね、これはですね子ども時代だからこそ大事なのかっていうとですね、それもちろんなんですが、そうではなくて生涯消えることのないというふうにカースも言ってるんですね。それは先ほど私が申したようにですね時々ですね私たちね落ち込んだりしますね。その時にですねこの自然の大きさっていうかな、雄大さっていうか、そして、まあ、彼女はこの本の中でですねリフレインというふうに表現しているんですが、自然の繰り返し、それは人間が生涯前がですね太古から続いてきた営みなんですね。まあ、そんなことをですねこのセンスオブワンダーっていうのをですね持っていると感じることができるということなんですね。最近ですね自然と私たち人間がですね自然と接することによってですねいろんな効果があるということが分かってきています。それは森林浴とかね、いろんな体験がですね実は医学的にも効果があるんだということがですねエビデンスとして出るようになってきました。で、これはね本当に大事なことでですね、でまた私たちの暮らしそのものがですね生物多様性の恵みですね、これ生態系サービスというふうに言っていますが、ね、私たちが吸う酸素やですねあるいは飲む水とか食べ物食住あらゆるものがですねこの生物多様性の恵みですね。なので、ね、最近ね取り組まれている SDGs、ね、SDGs はですね環境社会経済、ね、この3点からね持続可能な社会を作っていこうということなんですが、このベースはですね環境なんだということがですねもう皆さんね理解しています。そういう意味でこの自然あるいは生物多様性っていうのはですね本当に私たちが生きていくベースです。そしてそのベースの中にですね先ほどから繰り返し言っているこの自然に対する私たちの感性ですね、でこれがですね私は本当に大事なんだろうというふうに思っています。でこのセンスオブワンダーがですね育んでくれる私たちのイマジネーション想像力、これがあるからこそ、ね、私たちはですね自然を守ろう、あるいは未来に自然を残そうとかね、そんなふうになっていくんじゃないか、そんなふうに思っています。ぜひね皆さん自身ですねこのお子さんがいらしたら、ね、そばにお子さんがいらしたらですね子どもたちと一緒に、またねお子さんがねそばにいなくてもですね皆さん自身がですね自然と触れていく中でですねこのセンスオブワンダーをですね 再認識し、あるいは再確認し、ね、そしてよりね、この研ぎ澄まして行ってほしいなというふうに思っています。以上、ね、センスオブワンダーでした。皆さんぜひ読んでください。
ありがとうございました。本日ご紹介した一冊は、日本環境教育フォーラムチーフのホームページでもご紹介しています。また、私どもジーフは、活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。www.jeef.or.jp です。この番組は、東京恵比寿にある子どものためのセレクトブックショップ、知恵の木の実の協賛でお送りしました。次回もぜひお聞きください。阿部先生、ありがとうございました。